こんにちは。遠藤良久のプライムフォアです。先ほど、修行とは、念をコントロールするトレーニングであるという言葉を、ツイートしたんですけど、心が自由になる。もし、この心さえ、念、イメージさえ、自由になれば、すべてのもの、すべての人生のすべてが解決しますよね。何せ私たちはなかなか念のコントロールが自由にできない。例えば、嫉妬は良くない。嫉妬は自分の身の破滅である。嫉妬することは、他の人にその幸福がいかないようにという、思いですので、それは自分自身の無意識に作用して自分自身を不幸にしてしまいます。にもかかわらず、嫉妬の心を起こし、そしてそれをコントロールできない、こういうことが例えばあります。その他にも、未来に良いイメージを、持てれば、良いことが起きる。自分の思い描くことが自由になれば、諸々の人生の物事が、願いが実現していくにもかかわらず、良いイメージを持てない、それが実続できない、つい悪いことを考えてしまう。そんな風になかなか私たちは心が自由になりません。先ほど、自分のイメージ、思い描くことが自由になれば、人生は、物事はすべて、願いは実現していくっていうふうに言いましたけど、これを無量寿経というお経に、意に従って万物において自在なり、万物分万物ですね。意というのは意識の意と書きますけれど、意念とも言いますから、自分の心の念の持ち方、これ次第で、これが自由になりますから、万物が自在になっていく。まあ、自在というのは言葉、自由自在の自在ですけど、仏教用語ですので、実は仏教用語の自という言葉、自分の自ということが言葉が出てきたら、実はそれは宇宙の根源、宇宙大霊を実は意味しています。ですから、自分というのは、宇宙大霊から分かれた一つの、霊的存在、これが自分ですし、自在というのは、内在している、ものが発現していく様。まあ、これを、まあ、自在。実は自由自在というのは自分、そういう意味でもあるんですけれど、まあ、それはともかく、もろもろが、まあ、発現していくという、ことですね。この念を、コントロールできるようになるためには、いくらこう、思い込もうとしても、なかなかできません。いくら言い聞かせても、本を読んでも、なかなか自由にはなりません。なぜかというと、私たちの無意識には、心のパターンっていうものがあって、宇宙には感性の法則というものがあって、それはまあ知られている物理法則ですけれど、ずっとまあ続いていくという、心にもやっぱり感性の法則があって、無意識というのは一つのパターンがサイクルされていく。つまり、ある一定の、まあ、心の無意識の状態というのは、それを、まあ、繰り返すという、性質があります。このためというよりは、これを、まあ、カルマというのですね、心のパターンのエネルギー循環のことを、まあ、循環というのは無意識が、まあ、やがて現象化する、そして現実の人生で体験する、そしてそれをまた、見ては、その現象を見ては、やっぱりそうだったという印象を自分の中に、認識にこう 放り込むということを、まあ、繰り返すから、これを、循環というか言ってるわけですけど、まあ良い、これにはまあ、あのポジティブなものもあればネガティブなものもあるということです。まあ、いくら言い聞かせても、あの、まあ本を読んでも、これがパターンは、なかなか変えることはできません。そこで、あの、昔から、あの、修行という、その心のトレーニングということがなされてきたわけです。それは心を、まあ、コントロールすること。で、最終的に、まあ、心が自由になっていくのは、それは宇宙大霊が発言、自分自身の心の中から発言していくことだけ、それだけが実は、心を自由にします。で、これを別名、あの、浄土教では他力というわけですけど、別の言い方をすれば、自己自身の仏性が発言していく、自在になっていくということです。で、どのような、まあ、あの、コントロールのトレーニングかというと、まあ、大乗仏教では昔から、このイメージングということを行います。一番根本の、最初の基本的な大乗仏教の、まあ、イメージングは、仏の姿を心に浮かべることというのが、まあ、一番の基本で、この仏を念じるということが実は観仏といったり、観仏は観光の観と書いて仏、仏と書きますけど、で、仏教で観という、この観光の観という言葉が出てきたら、それはイメージということです。仏をイメージすること、あるいは念ずることで、これがやがて念仏というふうになってきて、元はこれは仏の姿をイメージすることなんです。仏様の姿をイメージすることがなぜ心の自由を得る、コントロールするトレーニングになるのかというと、まあ、それをイメージしようとイメージの持続をやってみたら、よくわかります。はっきり言って、とても難しい。なので経典には、まあ、15の段階を踏んで、もうそのやっと8番目に、仏をイメージするということが出てくるぐらい、いろんな段階を追います。まあ、最初の一番最初に出てくるのは、夕日をイメージするというところから出てきたり、まあ、それから水をイメージしたりとか、様々なこう、プロセスを経て、8番目になってやっと、ここに至ったら仏をイメージしろという言葉が、観無量寿経という経典に出てきます。で、そこのに何が書いてあるかというと、心に仏を思うとき、その心は仏であるという言葉が出てきます。それから、諸仏の小辺近い、つまり悟りの大いなる海、まあ、悟りはよく海に例えられるわけですけど、仏の、悟りの海は真相よりイメージから生まれるんだということが書いてあります。で、なんで仏をイメージすることで、その心が仏になり、悟りの海が自分の心の中から発言するのかというふうに、思います。それが実際に起こる。これは、あの、気を通して、体験するとよくわかる。誰でも、すぐに体験することができますけれど、仏をイメージしながら、祈ってもらうと、もう一人の人はまさにその自と他を超えるという、自分と世界との分離を超えて一切が融合する、そんな悟りの体感を体験することができます。まあ、これは本当に面白いですね。経典などの、まあ、古代から語り継がれてきた、まあ、教えは一見、あの、理屈だけが書いてあったり、単なる物語だったりするように見えますが、 気の融合というあの体験を通すと、さまざまな実際の、まあ、霊的世界の現実というものが、体験できるようになってきます。まあ、もしご縁があれば、そのような体験をしていただいて、ご自身の、まあ、人生が自由になる、念が自由になる、そういう世界もあるんだということを体験する、きっかけとなればいいなと思います。ありがとうございました。